君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
義歌大は天白の丘にありますが、研究はキャンパスを飛び出します。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は義歌大の学生たちが豊川稲荷表参道の商店街の街並みの改修に取り組んでいるお話。義歌大建築都市システム学系松島研究室と表参道商店街の二元中継でお届けします。
先生、今日ちょっと変わった部屋にいますね。
そうですね、ここはメディアラボと申しまして、私たちはその遠隔地教育というんですか、離れた場所にいる人たちが一緒にこう大きな、プロジェクターで離れた人たちを投影してですね、私たちも同じ空間にいるような感じで、研究をしたりですね、授業を行う場所です。
壁がね、なんか白い柔らかいブロックみたいなデザインになってまして、天井は黒いですしね。
そうですね、天井にいろんなセンサーがついてまして、人の動きを、捉えたりですね、そういうことの実験もできるようになってます。
じゃあ僕ら2人がここに座ってるっていうこともセンサーで感じている。
部屋が感じてるんですね。
ちょっとね、おしゃれなブティックみたいな、そんな部屋なんですけれども、特徴的なのはですね、ちょっとラジオでお見せできなくて残念なんですが、この四角い部屋の一面がですね、全部これスクリーンに今なってまして、これ先生映ってるのは
今豊川稲荷の門前が映ってます。
これライブですか？
ライブですね。
テレビ中継やってる。
臨場感をなんとか表現したいなと思いまして、
豊川稲荷のあの入り口がバーンと映っておりましてね、お客さんが歩いてるのも車が走ってるのも見えますね。
そうですね、私うちの研究室の学生今4人向こうで、スタンバイしてますんで、はい、いろいろ現地からは中継を入れながら今日は収録いただきたいなと思ってます。
はい、このコーナーをいつも聞いてくださってる皆さんはご存知かもしれませんけれども、松島先生のところではこの豊川稲荷の門前の商店街の街並み作りを手掛けてらっしゃるんですね。
そうですね、もう8年間取り組んでいまして、はい、約50店ある店舗のうちもうすでに13件を、回収しました。
はい、たまに車が通ると車の音が入るんですけれども、これ僕らの前車が走ってるんじゃなくて、これ先生音も中継できるんですね。
そうですね、言葉だけ中継できればいいんですけど車も入っちゃうみたいですね。
今日収録してる時に非常にいいお天気で日差しもあってですね、若干風も強いようなんで、風の音が入ったり車の音が入ったりするようなんですが、これは僕らは今天白の義歌大にいるんですけれども、今学生さんたちが中継で豊川稲荷の門前に行ってましてね、そういう音も入るようになっております。
そうですね、なるべく臨場感のある放送にしたいと思いますので、よろしくお願いします。
じゃあちょっとこれラジオなんですけれども、スクリーンに街並みを映しながら、はい、先生に解説していただくと。
渡辺さんと一緒に歩いているような雰囲気で、解説したいと思いますので。
いいですね、はい、実際に本当は行けばいいんですけどね。
そうですね、それが一番良かったですね。なんでここにいるんでしょうね。
ということで始まったこのコーナーなんですが、先生、
はい、
先日また賞をもらったそうです。
愛知県の、第21回、愛知町並み建築賞というのをいただきました。
どういう賞なんですか？
建築の、に与えられる賞なんですけども、通常の建築の賞とは違いまして、はい、町並みにいかに溶け込んでいるか、周囲の景観といかにその調和しているかということを、評価されるもので、特にですね、今回私どもの受賞にあたってですね、審査委員長からまさにこの、町並み建築賞にふさわしい、試みであるというような評価をいただきまして、はい、非常に嬉しく思っています。
通常建築賞って言いますと建物、
そうですね、単体の建物を、デザインで評価するとかですね、はい、そういうことだと思うんですけども、今回の場合は何軒か集まって、それでその街並みとかですね、空間を作っているそのことが評価されたのは非常に嬉しいですね。最初もう8年前1店舗から始めた改修ですけれども、はい、だんだん1店舗が2店舗3店舗になり、今13軒やりましたけれども、だんだんその隣り合った店舗を改修したり向かい合った店舗を改修することで その回収されたエリアが できてきたんですね、はい、そうすると またそこがその1軒あるよりも倍以上の効果があって、そこに人がたまるようになったりですね、そこでご商売が繁盛するようになってきて、うん、でそこをまた中心確認して、まあ、地域の振興というんですかね、それが広がると、そういう効果が あるようですね、
はい、
私は義和台に着任したのは2004年なんですけれども、はい、その直後にですね、地域共同まちづくりリサーチセンターというのができまして、はい、地域と一緒になってその地域のまちづくりを行っていこうというセンターができたんですけども、うん、そこに私が配属されまして、はい、でその時に豊川ビジョンリサーチという地域のシンクタンクの方が、シンポジウムに来られまして、うん、建築の設計をやっている先生が来たらしいんで、はい、じゃあ町の景観を何とか考えるかということで、呼ばれてですね、何とかレクチャーを、させていただいて、うん、じゃあ一緒にやりましょうかということで始まったのが景観整備事業です。
当時豊川の門前っていうと、まあ、今僕らが見ているのは先生たちが手を入れた後ですけど、
はい、
その前っていうのはどういう
豊川になるというと非常に有名じゃないですか、
はい、
でいざ行ってみたんですけど、まあ、ウィークデーの午後だったんですけども、うん、まあ、人はいないし、なんかこう寂しい感じがあって、うん、まあ、今ある放浪看板こそあったんですけど、放浪看板の下にこうゴミの集積場みたいになってたりして、うん、まあ、結構寂しいなっていう感じがしましたですね。
昔は賑やかだったそうですからね。
そうですね、昭和30年代はもう600万人こう参拝客と含めて観光客が来てたらしいんですけれども、
年間600万人
と聞いております。
その頃の街並みを取り戻そう、
もともとはですね、その頃の賑わいを取り戻そうということで、うん、まあ、大きな考え方は昭和30年代に戻ろうという話だったんですけれども、はい、私たちの考えはその単純に戻るんじゃなくて、うん、まあ、現在まで皆さんが ご商売やってきた歴史とかですね、うん、まあ、それぞれいろんなことを考えてお店を改修したりデザインしてらっしゃるんで、はい、それぞれの店舗の歴史を尊重しながら、うん、まあ、現代 その景観整備というんですか、うん、そのお店のデザインにしようということでやっています。ですから単に昔に戻ればいいという考え方ではなくて、現在の中でどうやってその、建物を生かすかと、そういうことを考えてやっています。ですから一軒一軒違うんですけれども、全体としてなんか統一感があるような感じでやっているのが、特徴だと思います。
今回愛知町並み建築賞を受賞されたのも、そのあたりがやっぱり大きく評価された、
そう思ってます。それとあと評価されて嬉しかったのが、まあ、そういうものを作っていくシステムですね、どういう過程手続きを踏んで作っていくかということを評価いただきまして、
はい、
それも義和台が設計、まあ、デザインをして、それを地元の工務店等で見積もりを取って、うん、それで景観教育会というものにかけまして、それは地域の方とかですね、商工会所の方とかが参加していただいているんですけれども、はい、そういう景観教育会にかけた上でデザインを承認して、うん、それで初めてこの工事に移るということで、まあ、地域のコンセンサスを得た上で、みんなで共同して作っていくと、そういうデザインを実現するためのシステムまで含めて評価、いただいて今回の受賞に至ったということを聞いてますので、それは非常に嬉しかったですね。
やっぱり最初はちょっとずつちょっとずつ一気にダーッと変えたんではなくて、
そうですね、2年間社会実験をやりまして、はい、最初の年2年目は1件ずつ改修をやりまして、その時に効果測定をやって、うん、まあ、来客も増えたし売上も、そこそこ増えたということで、まあ、
増えたんですか
と聞いております
あ、すごいですね。
まあ、それで、市の方でこの景観整備事業にしようということで5年間の、はい、期間をいただきまして、うん、まあ、それで、始まったのが今回のプロジェクトですね。
その現場と今、このスタジオ研究室がつながっているわけなんですけれども、向こうには松島研究室の学生さんがいらっしゃる、
はい、4名ほどいますんで呼んでみましょうか。
あ、呼べるんですか、これ
みんないますか。
はい、
あ、顔が映りました。変なポーズをとってますが、
じゃあレポーターの2人はよろしくお願いします。
今よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあこれから総門から、東へ向かって、駅の方に向かって歩くのかな。
はい、今見てるのが豊川稲荷の総門です。ここをスタートとして今から商店街を歩いていきます。
はい、ぐるーっとカメラが後ろにパーンしますと、あ、見慣れた商店街が見えてきました。あ、賑やかですね。いろんな色とりどりの上りが立ってますし、
ここに映っている2軒、左側のキツネ本舗と右側の喫茶シャモニーもうちの研究室でやって改修です、
はあ、
もうこれ数年前になりますけれども、
改修っていうのはお家を建て替えちゃうわけじゃないんですよね。
建て替えじゃありませんね。その、元の躯体っていうんですか、骨組み、は一緒にして、まあ、表面だけ、張り替えるとか塗り替えるとか、付け替えるとか、まあ、そういうことですね。基本的には
表面っていうのはお店のこっち側の面、
お店のその顔ですね、
はい、古いのをじゃあ剥がして新しいのをはめた。
そうです。
はい、じゃあ歩いていきます。
はい、お願いします。で、あそこに見えてきたのはキング堂の、キング堂さん、まあ、最初にやった景観整備の第1号ですけれども、丸い看板、
青いテントのお店ですけれどもね、は
い、その丸い看板があると
、黄色い丸い看板にキング堂って書いてあります、はい、何のお店なんですか？
バッグとか売ってます、お土産屋さんですね。
はい、
こちら見えてきたのが、8番目に回収された松屋さんと、今年度回収された角屋さんです。黄色い方が角屋さんで、黒いのが松屋さんです。
はい、
この2軒は間口が広い2軒が並んで回収されたので、とてもこの景観の印象が変わりました。
うん、
はい、あの角屋さん の、 あのうなぎの看板がとても特徴的で、ここ通り歩いてるとすごい大迫力というか、すごい大きな看板なんですけど、うん、この看板の写真を撮っていかれる観光客の方も多いそうです。
はい、ここに模型がありますけど、大体あのうなぎの文字が人の背の高さぐらいありますね。
そうなんですよ、ね、なんていうんですかね、瓦屋根なんですけれども、上の屋根の下にもう一個ひさしみたいな屋根が、
そうですね、
その上に乗っかるような感じで、はいはい、大きな、人間の身長よりちょっと大きいぐらいの白い壁みたいに見えるんですけど、
そうですね、櫓と呼んでますけれども、
櫓が乗ってまして、はい、それに、漢字一文字うなぎ、
はい、
でサイドにはひらがなでうなぎと縦に、一目でうなぎ屋さんだなと分かりますもんね、
はい、
これも以前はこういう感じではなく、
そうですね、ここの、1階の屋根もなくて、うん、その立ち上がりの壁っていうんですか、白いちょっと味気ない壁があっただけでですね、その壁を取りまして、うん、
はい、
こう今あった木の看板の、角屋さんという看板をつけて、うん、この白い櫓、もともとちょっと白い壁があったんですけども、はい、それもちょっと和風にちょっと屋根風のものをつけて、それでもううなぎ屋さんだからでかいのつけちゃいってことで、こういう大きな看板をつけてしまいました。
はい、さあ、総門からどんどん離れて奥の方に入っていきますがね、映像もその奥の方に行ってる感じです。
ちょうどこれは真ん中ぐらいですかね、その手焼き堂さんというせんべい屋さんがあります、
う
ん、で今見えてる左が藤屋さん、小物屋さんですね、いろいろ、小さなハンカチ類とかそういうものを売ってらっしゃいます。
先生がお名前を出すようなお店はみんなこの研究室が手をかけたお店にな
った
わけですな、ね、
はいはい、それで今その藤屋さんの隣の店、2階の格子でちょっと映ってますけれども、それが田舎料理の吉野さん、また戻ってこちら、せんべい屋ですね。
カメラがですね、先生のトークについていこうと必死で、あっちこっち見てますけれども、
これ田舎料理の吉野さん、今年度やったお店です。
田舎料理吉野という板の看板が出てるんですけど、はいはい、この時間シャッターが降りてる、
夜が中心のお店ですので、
今昼に取材させていただいておりますが、シャッターがまだ店降りてましてね、白い塗装がしてあるんですが、ここに鳥居の絵ですとか、あとは電車の絵とか、
実はこのシャッターをお見せしたかったんで、これは、今日はシャッターを閉めて、
シャッターが見せたかった、
このシャッターの絵も描いたんです、学生が。
あ、へえ、非常に綺麗でしてね、
今喋ってる清水さんという女性が、描きました。
影絵風の絵なんですけれども、いろいろカラーで塗ってあるんじゃなくて、これは紺色みたいな色、
ね、そうですね、
はい、これキツネと紺と描けてらっしゃる、
よくお分かりです、さすがするぞ。
本当ですか？
そうです、
いいノリですね。色はモノトーンなんですけれども、言葉も書いてありましてね、駅まであと433歩、稲荷まであと152歩。
これを時々試す方がいてですね、
試しますよこれは、
私431歩だったっていう話を聞いたことあります。
クレームが出てる、
ええ、
シャッター降りてる間も楽しめる粋な演出ですね。
他のお店でもシャッターに絵を描きまして、そうしたらですね、そのシャッターの絵の前で、写真を撮る方が結構いらして、うん、まあ、シャッターアートっていうのはよくありますけれども、やっぱりその地域にあった絵を描くと、それはそれで景観上も、効果があるかなと思って、そのシャッターの絵もいろいろ気を使って作ってます。
さあ、どんどん奥に行きましてですね、商店街の作り物の赤い鳥居が見えてきましたね。
はい、もうちょっと先に行くと一服亭という休憩所がありまして、その中に私どもの研究町中研究所という研究室の出店があります。
商店街の中に松島研究室の出張所があるんですか？
あるんですね、8畳一間ですけれども。
借りてるんですか？
市の方で借りていただきまして、私たちが運営してます。
へえ、
まあ、まあ、その場所があることでやっぱりいろいろデータを集めたりですね、研究資料をその 現場で集めて、一回学校に持って帰って、それであどうだったねっていうんじゃなくて、うん、その現場でこう紐解いて、いろいろみんなでこうディスカッションすることで、あちょっと分かんないからもう一回見てこようなんてことができますし、
うん、
あと地域の方もこう多いと言って入って、来ていただけますんで、
うん、
まあ、地域との接点にもなりますんで、
はい、
現場に軸足を乗っけて、うん、研究とか、設計ができる、あの非常に貴重な場所になってます、
はい。
でここは森田屋さんといって、もう4年ぐらい前にやったお店ですかね。
森田屋さんはまるで教会のように正面がこうパネルのあれはガラスですか？
もっと最初はもっとあの何もないガラスだったんですけども、うん、そこにちょっと狐見えますよね。
あ、
ここの店主の方があの狐、大吉君というんですけど、あの狐で、を考えられた方なんですよ。
狐のキャラクターを、
はい、
それが、ガラスに描かれてるんですか？
あのフィルムに印刷してそのガラスに貼ってあるんですけども、
あ、
まあ、ぜひ自分の考えたキャラクターをここにこうつけたいとおっしゃいましてですね、
はい、
それで、できております。
ちょっといいですか？
はい、お願いします。
商店街の方にちょっとコメントを入れてもらおうと思って頑張っててもらってるんですけど、
あ、ぜひぜひぜひ。
ちょうどいいところに商店街の方がいらっしゃったのでちょっとお話を聞いてみましょう。
あ、赤いネクタイの男性です。
はい、
こんにちは。
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 商店街の会長の森下です。
どうですか、なんか景観整備事業始まって8年経ちましたけど、街の雰囲気変わりましたか？
はい、ね、今年13店舗を完成したので、とても活気が出て、にぎわいがだいぶ復活してきてると思います。はい、
なんか私たちも木曜の会とかラジオ1とかで街の人と仲良くさせていただいてて、本当にいつもありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。こちら街の方こそ技科大のね、若い力をもらってますます頑張っていきたいと思います。
ありがとうございました。
もうみんな商店街の人たちと知り合いになれちゃったわけですね。
もう知り合い以上の関係かもしれないですね。
知り合い以上の関係、富岡屋酒店、
社会実験として2軒目にあったお店ですね。
お
ー、これも昔はこの、今看板があるところに赤い壁があったんですけども、それがどうも古びちゃって、はい、あまり、景観上も良くないということでそれを取りまして、
うん、
でちょっと分かりにくいかもしれませんが、奥に、ガラスの窓がありますよね、
はい、
丸いようなやつ、あれ実は昔あったそのガラスの窓から古いガラスでちょっと装飾的に丸くなってたやつを取ってきて、
うん、
再利用してつけたんですね。
へー、
ですからその古いものをそのまま作るんじゃなくて、その思い出、記憶を残しながら、うん、ちょっと、現代にも通用する新しいデザインでやるということでやってます。で特にその左に立ち飲みって書いてありますけれども、
はい、
やっぱり常連のお客さんいるんで、
うん、
常連のお客さんにとっては敷居が高くなるようなそういう回収はしないと。で、まあ、昔からいる人はそのまま入っていけて、
うん、
観光客の方にはまあなんか入りやすい現代的なデザインにしてということですね、
うん、
まあ、いろんなその地域お店の特徴を生かしてですね、
うん、
まあ、それをデザインに反映すると、そういうことを考えてやってます。
一軒一軒それぞれピカピカにしちゃえばいいっていうわけじゃないんですね。
そうですね、一軒一軒ピカピカにするとか、その全部同じデザインで統一しちゃうとかですね、
うん、
そういうことは逆に退屈になってしまうんじゃないかなと思ってですね、
街並みの統一っていうことをするのも面白くないわけなんですね。
あまりきつく統一しちゃうとなんか均一になっちゃって面白くないと思うんですよ。そういうバラバラ感というのは非常にいいかなと思ってますね。
バラバラ感大事なんですね。
そうですね、なんか雑多な感じっていうのはこういいと思うんですけれども、ただそんな中にもその例えば1階の、ひさしっていうんですか、軒の、高さを揃えたりですね、
うん、
看板、建物の真ん中につけましょうとかですね、そういう、はい、いくつかのルール、景観整備ガイドラインは決めてやってます。
その辺の発想っていうのはもともと松島先生持ってらっしゃったことなんですか？
いや、それは学生が考えてくれたんですね。
あ、今回、
もうその最初社会実験をやった時の学生が考えてくれて、
うん、
でこういう色にしたらどうだという提案をしてくれて、
うん、
それは豊川、市役所の方で市の景観整備ガイドラインにこう発展させてもらって、それを 今運用して、使ってるんです。はい、
今どこに来てるんですか？
今全丸さんという
今また、U ターンしてきまして商店街の中ほどにいるんですけど、こちらが監修された善丸さんです。
味噌煮込みうどんっていうのぼりが出てますけどね、はい、うどん屋さん、
はい、うどん屋さんです。うどん屋さんです。
はい、
この2階の格子が特徴的な、
うん、
とてもかっこいいファサードになってます。
1階は引き戸のね、黄色いのれんがかかっているうどん屋さんなんですが、2階もあるんですが、縦に長いこう棒の格子がたーっと細かく先生出てます。
そうですね、はい、 ここはちょっとうどんのイメージも考えて長いこう干ししてますよね。
うどんなんですかあれ。確かにうどん干してるみたいですね。
そう見えませんか。
見えます見えます、はい、白い木でね作ってありますんで、もう本当に善丸さんの2階全部これだもんですから、すごい迫力ですね。
そうですね。
で次ちょっと行くと手焼き堂さんっていう松島研究室が開始したお店です。おせんべい屋さんなんですけど、昔ながらのお皿ので
この丸いあの左手の丸い看板も学生デザインしてくれて、
ちょっとあの建物の関係で間があってサイドの面も見える建物になってるんですが、白い壁に丸い看板がついてましてね、
おせんべい焼いてる写真を、撮りましてですね、それを、はい、あの看板にしたんですけれども、まあ、景観整備ガイドラインではその建物の正面を、主に改修するんですけれども、こういう空き地があったりして横の面が見えるときは、そこに対しても、補助金っていうんですか、出して、改修をやってます。
1階入り口には赤い提灯がいっぱいぶら下がってましてね、
ちょっとあの古いあの昔の裸電球風なんですけど、
は
い、でもこれは
この屋根は作り物の屋根です。本当は平たい屋根なんですけど、
お
瓦屋根に見えるように
見えます見えます、
作り物を取り付けてます。
下から見ると本当に瓦屋根が乗ってるようにしか見えないですね。
そうですね、本当はこれあの道路が拡幅されてこの部分なくなる予定だったんですよ。
門前通りは道路拡幅の計画があったんです
か。昔あったんですね。 今6メーター道路を12メーターに拡幅して町を全面的に作り変えるっていう案が昔あったんですけれども、うん、それについてはいろいろ反対意見があったり、うん、まあ、お金もそんなにこう簡単には用意できないんで、それは、立ち消えになってしまったんですね、うん、ですからそこで、一回その町の、都市計画がいっぱい停滞してしまって、でそのままじゃいけないというので、地域の方は、自分たちの手作りのイベント稲荷楽市というのを始めて、うん、まあ、それでソフト面でかなりこう、活気が出てきて、
はい、
それで 2,3 年経った時にその街並みがもうちょっときれいにならんかねということで始まったのが私たちの景観整備事業ですね。
で先生これまた総門の方に戻ってきてる感じですね、はい、あ
の第1回景観整備事業のキング堂さんのところに戻ってきました。
青いテントで上にこう、はい、黄色い丸い看板でキング堂と縦に書いてありますね。
そうですね、これもちょっとあの放浪看板風に、まあ、この地域はあの放浪看板を、お借りしていろいろ、昔の雰囲気で展示してるんですけども、その雰囲気で作った看板です。
うん、
あこちら田中
商店さんです。見えるのはタバコ屋さんのよっちゃんじゃないですか。ちょっとお話を聞いてみましょう。
あ商店街の方です。
はい、こちらのタバコ屋さんからは、はいはい、回収された松屋さん、
はい、
松屋さんがよく見えると思うんです
が、そうですね、
はい、回収されてからどうですか。
はい、あの松屋さんはもうちょっと黒が貴重で、シックな感じでいい感じですよね。で、角屋さんはちょっと対照的にあの白と黄色、あの黄色がちょっと鮮やかで、あのとてもいいコントラストで、あのよくできてるなと思います。特にあの角屋さん あの看板すごいですよね。いろいろあのすごい綺麗に作っていただいてありがとうございます。
角屋さんというのはさっきのうなぎ屋さんですね、
はい、白い大きな櫓がある、
これであの3月、23日になるんですけど、今年初めての稲荷楽市という町のイベントを行います。大道芸人さんが来てうなぎをやってもらったりとか、そういう楽しいお祭りのイベントを行います。さらに、3月22、23日なんですけど、稲荷寿司フェスタっていう、まあ、食のイベントなんですけども、そちらの方がありまして、そちらには、まあ、ゆるキャラがたくさんあの大集合しますので、ぜひあの皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。
画面いっぱいに笑顔のご主人が映りましたね。
なんか義家大の放送なんだか、あの門前の放送なんだかよく分からなくなってきましたけれども
みんなの幸せな顔が映ってよかったですよね。こうやってぐるっと一周してきましたけれども、もともとはあの先生お客さんっていうのは豊川稲荷にお参りに来てるお客さんですから、
はいはい、
門前に行こうと思っていらっしゃるわけじゃなくて。
そうですね、特に昔はあの名鉄等で来られて、はい、駅からこうお参りされて帰ってくるんで、まあ、必然的にこう表参道を通る方が多かったんですけれども、うん、 院内の横に大駐車場が できてからですね、車で来て、うん、でお参りを済まして、うん、で帰っちゃう人が増えちゃったんですね、うん、終点まで行かずに引き返してしまう人が多かったんですけれども、うんうん、まあ、最近いろいろ調査をしましたら、はい、まあ、景観整備を始めてからですね、うん、奥まで行って、まあ、U ターンするにしても奥まで行って U ターンする人が増えてきたと。
U ターンする折り返し地点が徐々に奥になっている。
そうなんです。特に4箇所固まっている吉野さん、田舎料理屋さんと藤屋さんという小間物屋さんと、さっきのおせんべい屋さんがある一帯、あそこまでちょっと行く人は少なかったんですけれども、うん、あそこを越えていく人がだんだん増えてきたんですね。
まあ、今日ラジオでネットで回線つないでですね、画像を僕らだけ見ながら紹介しましたけれども、もうムズムズしてきた皆さんはこれせっかく近所ですから行ったらいいですよね。
そうですね、いつでもウェルカムで歓迎してもらえると思いますので、はい、ぜひ足を運んでいただければと思います。
特に、まあ、初めて見る方は新鮮で楽しいでしょうし、昔行ったなという方はこの変わりように感激していただけるんじゃないかなと思いますね。
そうですね、私どもの資料も一服亭の中の町中研究所に、用意してございますので、来られたついでに足を運んでいただければと思います。
愛知町並み建築賞を受賞した、町並みですので、ゆっくり一軒一軒ご覧になっていただきたいと思います。先生どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
天白の城。
さあ今日はですね、いつもはこの先生の話が終わったところで終わるんですけれども、せっかくですので、松島研究室の学生さん、ここ会場にもいてくれますので、ちょっと、代表して学生の横田君にお話を伺いたいと思います。
よろしくお願いします。
もうこのプロジェクトに関わってどれぐらいですか？
昨年度から私修士に入りまして、うん、その時から始めています。
修士というと大学院？
大学院です。
稲荷の門前の商店街と関わるなんてそれまで思いもよらない。
そうですね、でも松島研究室でこの稲荷の門前町をの会社をやられているのは知っていて研究室に入ってますので、もともとやりたいという気持ちを持って研究室に来ています。
まんまと入り込んだという感じ。
そうですね
どうですか、やってみて。
今までは簡単に町づくりと言って建築の勉強をしてきたのですが、うん、より専門的にその町に対してどういう、私たちが設計者としてどういうことができるかというのを考えながら実際に改修をしていますので、うん、普段の授業では感じられないことを多く勉強させていただいてます。
出てみないとわからないことっていうのがいろいろある。
そうですね、特に今年度改修させていただいたのですが、改修して実績ができてからの評価の方が実際私に対しても、うん、町の人に対してから声をかけていただくことも多くなって、うんうんうん、すごい良くなったよとか、うん、また来年も楽しみだねとか言ってもらえるようになって、うん、そのデザインしたことによって街により溶け込めたかなと感じています。
テストでいい点取って松島先生に褒めてもらえるのも嬉しいけれども、
そうですね、
やっぱり街の人に
使っていただいている方に褒めてもらえるとすごい嬉しく思ってます、
うん、建築家として。
そうですね、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
続いては、稲荷の現場にいる学生の清水さんにも伺いたいんですが、清水さん。
はい。
今日寒いですか？
めっちゃ寒いです。
風が強いですよね。
風がもう強いし冷たいしで、もうブルブルガクブルです。
清水さんはこのプロジェクトに関わってどれぐらいなんですか？
私は松島研究室にいるのは、全部でトータル3年目なんですけど、
はい、
実際に改修事業に関われたというか、改修できた建物に関われたのが今年の1年間だけで、今年度改修した角谷さんと吉野さんっていうのに関わってきました、う
ん、具体的に清水さんどんなことに関わったんですか？
お施主さんのご要望を聞いて、そのファサードのデザイン提案ですとか、そういうのを学生同士で相談しながら作っていって、
はい、
それをまあ、お店の人と確認取りながらだんだん完成形に近づけていって、で工事をして実際に完成という感じで。
お施主さんと打ち合わせっていうのは緊張しますよね？
はい、そうですね、学生のうちって絶対そういうこと多分できないと思うんで、
うん、
とてもいい経験をさせていただいたなと思ってます。
満足のいくお仕事ができました？
そうですね、なんか自分の提案が通るとやっぱり嬉しいので、
うん、
まあ、ボツになる回数の方が多いんですけど、そういう喜びをモチベーションにしてものづくりやっていけるってとても楽しいことだなと実感しました。
これからもまだまだ関わっていくんですか？
そうですね、私は今年でもう卒業なので。
おめでとうございます。
ありがとうございます。4月からは建築会社に就職して、
はいはい、
こういう商店のデザインとかをさせていただく予定です。
あ、じゃあもう今までやってきたことがもうそのまま役に立ちそうですね。
そうですね。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城技科大、6年にわたってお届けしてきたこのコーナーをずっと応援してくれた学長榊学長がこの春で退任する話は何度か紹介してまいりましたが、実は退任するのは学長だけじゃない。学長を支えた理事副学長2人もこの春で退任してしまうのであった。次週3月15日の天白の城は榊学長が技科大に来るよりはるか昔、36年間技科大で活躍しました神野清勝理事副学長が登場。今だから話せる36年前の衝撃告白からお届けします。お楽しみに。